続きまして、萱野茂さんの、告別式は5月12日の午前10時から琵琶湖町の中央公民会館で行われたんですが、その中で8名の方の弔辞をいただきました。でその弔辞の中から二風谷ダム訴訟弁護団代表でいらした田中博さんの弔辞をお聞きいただきたいと思います。
弔辞。死んで萱野茂さんの御霊が安らかなことを願い、この弔辞を捧げるものであります。萱野さん、一行の通りこう呼ばせてください。萱野さんが夜中になったことを驚くとともに、あの裁判を戦った記憶は今鮮やかによみがえっております。忘れもしません。海川忠志さんと萱野さんのお二人が仕事を終えた夕刻、私の事務所にいらっしゃいました。北海道中央委員会が出した収容採決に対して、アイヌ民族として何とか異議を申したいと申し上げました。私も新聞報道などでお二人が収容に反対されていたことは承知しておりました。お二人の願いは、アイヌ文化をてこに裁判をやってほしいということでありました。これほど難しいものはありません。もし辞任するならば、気が遠くなるような作業が必要です。正直言って、私自身、重い気持ちになりました。お二人の言い分は、ダムの建設予定地は、アイヌ民族の文化や伝統が染み込んでいる土地でした。そこには、七三家といって、雨漏りやお祓いをするお祈りの場所があるというのです。このことは実は、現場検証まで私のは知らされませんでした。アイヌの方々は、宮城に知らない人に過言することがないとのことでありました。また、資産家の場所もなくなります。そして何よりも、海沢さんや海野さんの収容される土地は、北海道旧都人保護法によって与えられた給与地だったのであります。民族の怨念が染み込んだ土地であります。国際の先祖が一般伝統にひっくり返った土地であります。そこにダムを作るというのです。日本という国の愛に対する政策はどれほど異常なものであったか。この義憤だけが私ども弁護団を突き動かしたのです。私はお二人に意欲ながらお手伝いできればと思って、何人かの札幌の弁護士に呼びかけました。するとわずか2日間で13名の弁護団ができたのです。以来、この13名で審査請求、そして取消訴訟と9年間の戦いが始まったのです。お二人は踏みにじられ、これでもかこれでもかと相見つめが続く中で、和人の法律を使って和人の裁判所で無垢遮断権に挑んだのです。この10年間は、お二人、会社の参事官、夏休は、光一さんと、弁護団の日本政府への参加者でありました。もちろん、多くの皆様の力添えを得た上での参加者であります。この9年間、私どもは、何百時間、会社の参事と、協議をしたでしょうか。この間、私どもは、会社の参事と、高前な人格と、優しい人柄に触れることができました。それは私どもにとっても大変得難い経験でございました。1997年3月27日、札幌地方裁判所は、収容採決は、アイヌ民族の文化共有権を否定したものであり、違法だと宣言してくれました。その判断の中で、アイヌ民族は先住民族であることを明確に認めてくれたのです。和人の国家機関が、アイヌ民族を初めて先住民族と認めたのです。日本政府は国連への報告書の中で、日本には先住民族はいないとまで報告しておりました。この判決の持つ意義が大きかったと思います。 日韓ダムの建設工事を止める執行停止の申し立てをしましたが、残念ながら裁判所は執行停止の申し立てを認めず、ダムは完成してしまいました。その年の7月、アイヌ文化振興法ができ、同時に100年間にわたってアイヌ民族を屈辱的立場に追い込んできた北海道旧巨人法法が廃止されました。判決から4ヶ月のことであります。海沢さんや海野さんが投げた石は小さくとも、その波紋は大きく広がっております。当時、丸谷大輝という小説家のたった一人の判断という本がありました。海野さんはこれをもじって、スン、スンというのは二つという意味です。二つという意味です。アイヌ民族という判断と自称されておりました。弁護団の記録、裁判の記録にサブタイトルとして、やはりアイヌ民族との判断とされたのも海野さんであります。海野さんが生涯をかけて伝えたかったのは、アイヌ民族の生き方、アイヌ民族の精神文化の素晴らしさ、そしてアイヌ語でありました。言葉は、やじりよりも、毒よりも強いということわざがあるそうです。これは、海野さんから直接聞いた話であります。海野さんは、アイヌ語という言葉の守り手となって生涯を貫かれました。参議院議員時代にも、議員の多くの方は、議員が閉廷すると、お役人や支持者と懇談するようですが、海野さんは、一目散に宿舎に帰り、そこで、アイヌ語辞典の編集をなさったということであります。本当に頭が下がります。海野さんが参ったアイヌ語伝承という種は、志郎さんをはじめ多くの方がその伝承に知恵と情熱を持って取り組んでおられます。と、この企業はいつか相当たる流れになっていくだろうと思います。海野さんの生涯を思うとき、アイヌ民族に対する日々にない愛情と和人に対する怒りは、相当強いものがあっただろうと思います。しかし、茅野さんは、後者については、それほど口にされることはありませんでした。あくまでも、うこちゃらんけ、高等による喧嘩という意味です。うこちゃらんけの姿勢でありました。茅野さんは、都市の中で、日本という国にあるほど強い批判をされていても、実際の対応は穏やかで、謙虚でありました。まさに茅野さんの人生、そのものであります。海野さんの人生は、アイヌ語の伝承を含めた多くの著作、アイヌ民語の収集、展示、そしてこのダム裁判におけるチャランケ、最後に議員としてのご活躍になると思います。いずれも余人をもって変えがたい成果を成し遂げられたと考えております。お世辞抜きで素晴らしい功績であり、素晴らしい人生でありました。海野さん、こんなに早く、かなり早く、発射すると思ってませんでした。今は、会社を探してたんや、ゆかりの皆さんと仲良く、談笑されていることと思います。信頼地教育先生もいらっしゃるかもしれません。かなさん、本当にお疲れ様です。おそらく、休まれることなく、され始めて長い休みを取られたのではないかと思っています。僕はゆっくりお休みとしたい。そして、後に続くものを信じてお休みください。私どもも、おっかけ、そちらへ前に立ってございます。そうか、その時はまた、お酒でも飲みましょう。さようなら。平成18年5月10日、日体大の戦後団を代表して、田中博士。